日本全国8時です。生島淳のまとめてスポーツ。お話はスポーツジャーナリストの生島淳さんです。淳さん、おはようございます。
はい、おはようございます。J リーグ昨日開幕しまして、うん、サンフレッチェがレッズに2対0で勝利ということで結構盛り上がってましたけども、サンフレッチェ新しいスタジアム、エディオンピースウィング広島、こちらですね、あの住所元町ってなってるんですけども、
はい、
元町ってあの RCC ラジオさんもあるところで、
はい、
街中なんですよ。で昨日 X とか見てたら、うん、まあ、2時キックオフ4時終わり、うん、もう終わって30分後には流れ川とかで飲めるみたいなことが書いてあって、
うん、
広島はね、球場とかスタジアムが街に近いからいいんですよ。
それはいいな。
あのものすごく良いスポーツタウンだと思いますよ今。で昔アメリカの雑誌とかで、ベストスポーツタウンはどこだみたいなので、結構いろいろやってたりしてたんですよ。まあ、強いチーム、アクセスがいいところって考えると、で大体まあ日本ってスタジアムのアクセス海外に比べると、もうフランスとか最低なんだから、うん、帰れないんだから帰れない。であのやっぱり広島、まあ、カープはね、
う
ん、駅からすぐ15分ぐらい歩けばだし、いやちょっと広島のこのサッカースタジアム行くのも楽しみだなと思って、うん、羨ましいなとちょっと思いますね、
うん。
で、あと女子サッカーの方ですけども、先週あの少しお話ししましたけども、日本対北朝鮮のオリンピック最終予選、
はい、
大連という情報もありますって言ってたんですけど、結局サウジアラビアになりましたね。でも発表されたのって今週の火曜ぐらいだった
んですよ。ギリギリもギリギリですよ。こんなことありますか。
サウジに飛んでまた戻ってきて、28日に国立だから、これ結構タフだなと思いますけれども、
皆さんコンディション大丈夫ですか。むちゃくちゃ
心配ですよね。で、2戦の2試合での合計得点が多いチームがパリオリンピックの出場権を獲得するという仕組みになってますんで、まあ今日はね大差で勝てれば本当安心になりますけども、まあそんなに甘くないだろうなと思いますけども、今夜10時4分キックオフということでございます。
とにかく怪我がないことを祈ります
ね。はい、
ではまず今朝淳さんが取り上げるのはこちらです。
大相撲宮城の親方が降格、なんとかならなかったのか。
いやまあちょっとねびっくりな、事実が並んでましたよ報告書には、
はい。
でまあ、北青鵬の暴行事件に関してはあのどんなことがあったかはちょっと気分も悪いので、ここではお話ししませんけれども、
はい、
逮捕と捕まるよね、あの内容を読んでると。
驚きました。
驚きました。で、親方は宮城の親方、元横綱白鵬ですけれども、
はい、
2階級の降格と、で、報酬も減額、3ヶ月間 20% 減額ということで、まあ協会の処分では全7段階ありまして、降格はですね解雇、引退勧告に次いで3番目に重い処分ということで、ちょっとまあ傷がついちゃいましたね白鵬にとってはね。で、まあいろいろ問題があったんですけど、宮城の親方の責任としては、まあ監督責任、
はい、
あと報告責任、そして調査に、協力する責任、まあ、これを怠っていたというところをが指摘されてますけども、あの日刊スポーツにね、面白いというか、まあ、指摘があったんですけど、宮城の親方は通いだったと。
あ、
住み込みじゃないんですよね。
あ、なるほど。
だからもう今はやっぱり一緒にね、もう相撲部屋ってのは一緒に住んで、講師ともに監督するっていう伝統がありますけれども、まあ中にはね通いの親方もいらっしゃいます、そこで目が行き届かなかった、ただ耳に入った時に何も手を打たなかったっていうのは、やはりこれもう本当傷害事件だから、いやちょっとあの残念なニュースではありましたね。
そうですね。
でまあネットフリックスのサンクチュアリとかでも、あ結構大変だなとか、であれを見た二所ノ関親方が、あれだともう弟子が来なくなっちゃいますねというちょっと不安を漏らしてたりしましたけども、まあ今力士の数が平成以降一番少ないのかな、そういう状況になってますので、まあ今からはもう本当にリクルート合戦なんですよね、あらゆる競技が。そういう意味でもね、やっぱり相撲界なかなか こういう事件がたびたび報告されるのはとてもちょっと残念ですね。はい、
続いてはこちら、
卓球世界選手権女子が決勝進出へ。
はい、昨日女子団体がですね、香港に勝ちまして、はい、張本美和がゲームカウント0対2から逆転で、
素晴らしい、
あれがね、すごく勢い出ましたよね、うん、そして流行った平野という形で3対0で勝利して、まあ、今夜8時から中国と決勝戦を戦うということになります。
いよいよ中国との対戦、
まあまあ、なかなか難しいんですけどね。
強いん
だもん、
まあ、例えば、まあ、伊藤美誠4年前ぐらいかな、
はい、
東京オリンピック前だと、まあ、10回戦ったら1回ぐらい伊藤美誠勝てるかもしれないっていう状況でしたけども、それが3人そうならないといけないからっていう、なかなか奇跡を起こさなければいけないので、まあ厳しいですけれども、パリオリンピック考えてどのぐらいの距離になっているかっていうのを確認でできるかなとは思います。
これ勝つと、
はい、53年ぶりの世界一ということになりますので、
ぐらい高い壁ですけど、
53年ぶりってことは1971年でしょ。で、中国がまだ復帰してなかったわけよ、国際舞台に。
ああ、
そうなんです、
王者なき試合だったみたいな。
そう、ずっと中国はオリンピックも出てなかったし。
そうかそうか、
そういうことがあるんですね。
なるほど。
で、だから世界チャンピオン個人でも僕が小学校の頃結構出てたんだけど、中国がなき世界でっていうことだったの。だから、だってモスクワって俺覚えてて、まあ、日本出てなかったから覚えてないけど、やっぱり中国って84年のロサンゼルスオリンピックからですからね、
はい、
バンバン出てきたのは。
なるほど。
そういう事情もあるんで、本当に今日勝ったらね、すごく価値がもちろんあります、
うん、
で、男子は準々決勝で中国に0対3で、敗れたんですけども、まあ、男女ともにね、ベスト8進出以上が決まって、パリオリンピック団体出られます。そしてシングルスも2枠ありますということで、うん、まあ、この前哨戦は、うまく乗り切って、さあ7月のパリどうなるかなというところでございます ね、はい、
続いてはこちら、
韓国のプロスポーツは女性ファンが多い、はい、
これ何ですか。
これ面白かったんですけど、ニューヨークタイムズの記事で、2022年の韓国のプロスポーツ協会の推計によると、野球、サッカー、バスケットボール、バレーボール、すべてのプロリーグの観客動員数で、女性が男性を上回っている。
これすごい、すごいですよ、この事実
すごい、
そうなんだ。
55% が女性であるということです。で、記事の中で、はい、アメリカは6対4で男性が多い、
うん、
で、日本では本、うん、いろいろ調査を調べたんですけども、まとまった調査はなかなかないんですけども、単発でいくと、例えば、広島市の調査で、あるカープ対タイガース戦の時はやはり6割男性、女性が4割、うん、っていうような、まあ大体その比率のようです、まあ、昔に比べたらね、女性の比率は高いですけども、それが、韓国では逆転していると。
すごいなこれ。
あとオーストラリア、 UK、 イギリスだと、はい、女性の数は、まあ、4分の1ぐらいになるということで、
わ、
やっぱ男性
減る。そう、
で、おそらくイングラン、まあ、フーリガニズムがね、一時期サッカーとかは
暴徒化みたいな、
暴徒化していた時代もあったので、その時期女性が離れて、なかなか、まあ、時間をかけて戻ってるということなんですけども、韓国がなぜ女性が多いのかと。
そうそう、う
ん、で、まあ、記事の中で言われてたのが、まあ、スタジアムが安全で安心であること、まあ、
うん、
今お話ししたフーリガニズムとは無縁だと。
そうですね、
うん、
で、これって日本人って忘れがちですよね、安心安全だから。
うん、はい、
怖い目に遭ったことあります
か。ないです。一度も、
ね、
はい、
一度もないですよね。
ないです、うん、あります。
いや、ないよ、
ないですよね。
ないよ。
ちょっとアメリカとかだとね、球場によって帰り際、うん、オークランドで僕も怖い目に遭いましたけどね、試合終了後、まあ、試合終わって記者会見出ると1時間半とか2時間後だと、
はい、
駐車場にね、待ってる人がいたり
する。怖い怖い怖い怖い怖い。
ということは、まあ、ある、
うん、
アメリカの場合は、
うん、
で、多分 韓国で安全で安心っていう記事が出るってことは、うん、指摘が出るってことはおそらく昔より良くなってるってことなんでしょうね。であとですね、K-POP などの推し活文化がスポーツに波及しているんじゃないかと。でアスリートじゃなくセレブを応援するような形で女子が詰めかけていると、
はいはい、
いうことが指摘されていたので、あのなんかやっぱりグッズとかがすごいんだって、
やっぱり
推し上手なんですよ多分。あ、
お、なるほど、ね、面白い。
そうか、そのチーム側もねいろいろね、
まあ、でもかもうでも個人でも多分、グッズ作ったりとか、うちは作ったり
とか、
多分そうそうそう、
推し上手ですか、北村さん。
私は K-POP 結構あの好きなんですけど、あのまだ推しベタです。
推しベタ？
そう、あのコンサートとか行ったことないし。
推し上手ってどういう人なの？
いやだからもう推しを見つけるのが上手なんですか、まずそのいろんな分野で。
いや俺じゃん。
え、あ、そうです、推し上手ですよ。
確かに
推し上手です。
もう多ジャンルにわたり、う
ん、だって藤森さんと僕は、トワイス行ってますからね。
あ、え、
俺2回行ったよ、ニューヨークで娘と一緒に。
お、悔しい負けてる。え、いいな
っていうような、まあ見つけて、はい、そこから進んで、まあうちわとかみんな持ってるよね。
そうですね、なんかキラキラ光るなんかライトみたいな。
だそれがスポーツの分野に及んでるっていうのは結構面白い記事なので、今日はちょっとご紹介させていただきます。
これまだまだいろいろ聞きたいな、面白いお話ですよね。うん、ということで、はい、日本全国8時です。生島淳のまとめてスポーツでした。淳さん、ありがとうございました。
まとめて土曜日、
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんで言った。
とにかく聞いてください、ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。